答案についてコメントをいたします。お答えが遅くなって大変申し訳ありませんでした。で、今回はですね、答案を、再現答案からですね、修正されてですね、内容が、改善されているということで、非常にいい内容になってますね。これだけあれば合格できるんじゃないかという気もするんですけれども、さらにですね、楽勝で合格できるためにはどうしたらよいかということでですね、気になったところをですね、申し上げて、そこを改善すれば、もうすいすいと合格されるんじゃないかと思います。最初のですね、2の1の1、この問題は、この答案は全然問題ないと思いますね。ただし、最初のところですね、座屈照射の下、必要な理由は、なんとかなんとかっていうのがあるんですが、これちょっと文が長いですね。ちょっと、というか、失礼しました。ここはですね、文の長さが分かりにくさのことではなくて、本来なくても良い、理由なんですよね。理由書かなくてもいい。理由求めてられてない点ですから、別にそんなことを触れないで、どんどん先へと行っていいところかと思います。で、それから、その下に、要因は、座屈現象はオイラー座屈であるっていうんですが、これ、なんで座屈じゃなくてですね、オイラー座屈になっちゃったのか。で、オイラー座屈はなんとかなんとかということでですね、この説明が続いていくんですけれども、オイラー座屈の言葉の意味をですね、書かれてるんですよね。この黄色のところですね。で、別にそのことはですね、聞かれてなくてですね、この道路橋の主桁間の、横行っていうんですか、横行のこの座屈現象について述べることが求められているわけで、それはですからちょっとなんかそういう言葉の定義に戻っちゃったっていうのは、なんか話の展開が違うなという気がしますね。オイラー座屈、確かにそうかもしれませんけど、ここでそのことを確認してどうするんですかっていう、別にそんな問題じゃないんですけどっていう感じで、試験官読んでたかもしれませんね。それから、その下、要因はこれは問題ないですね。こんなことだと思います。で、ということで、ほとんどこの問題は、得点 OK ということになりますね。で、次にですね、2の2の2に参ります。この問題はですね、ちょっと難しかったですね。その不良を扱う、不適合ですね、不適合を未然に防ぐという問題、不適合ですか、で、それどうやってやるかということなんですが、不適合が何なのか、これを正しく定義する必要がありますね。で、一つとしてですね、そのこの主桁、横桁、大桁の部材の出来型精度不足を挙げるとあるんですけれども、非常に基本的なところの精度を取り上げたんですが、これは影響はですね、難しい影響が出てくるんですね。高速応力が残って数年で亀裂変形、ということですが、で、しけたキャンバーの話に及んでですね、で、私はこういうものづくりに対してですね、そういう精度を失ってですね、作られたものをですね、こうやって追跡しても始まらないような気がするんですけどね。この問題はですね、そういう構造物の精度を取り扱ってますけれども、その問題の趣旨はですね、その要は 構造物がどうなっていくかとではいうことではなくて、再発防止策を立案する、そういう責任者ということですから、制度管理のシステムの方にですね、遡っていく必要あると思うんですけれども、まあ、全然違う方向になるかもしれないですが、まあ、なんかそれをですね、しないで、この、まあ、物件というかですね、この部品、製作したものについてですね、ボルトが無理なく挿入かとかですね、拡大誤差吸収できないかとかですね、こんななんか後やりの方法で対処しても始まらないような気がするんですけどね。まあ、ちょっとそれは本来の試験官がどう思うか知りませんけども、もうちょっと無難なそのテーマ選定があったような気がしますね。で、2は業務手順、1つ目は設計図書の確認である。設計図面通り書かれているか、計算書通り図面書かれているかとか、キャンバー精度向上の、入念に確認し、必要に応じて設計者に修正させるとかですね。なんかこれはその制度管理というより、なんかそういう組織の管理みたいな感じに見えますね。いや、まあそんなことでですね、正せるんだったら別に苦労いらないと思うんですが、入念にやるだけで物ができてしまう。最初なんで入念じゃなかったのかっていう、いうふうに思いますけどね。で、制度管理もそのなんか物を作ってから仮組みして、これによって確認するっていうんですけど、いや、作ってから仮組みするんじゃなくて、仮組みの前にね、もう制度決まっちゃってるわけですから、なんかやるべきことがあるんじゃないかという気がするんですよね。まあ、ちょっとその辺はですね、この、公共のですね、公構造物のですね、ご専門の立場がありますので、私はちょっと控えたいと思いますけども、もっとなんか無難な回答があったかと思います。で、3に参ります。関係者との調整方法です。これはですね、接合の際、ズレが発生すると出来型精度が良く、なる。発生せず良くなる。しかし、協力したには認可があって、自由にイベントを置けないっていう迷惑かかるって言うんですけれども、まあ、この調整内容ですが、これってあんまり難しい話じゃないですよね。確かにおっしゃる通りで、そのようにできればそのようにした方がいいに決まってるわけで、別になんか技術士でなくてもそんなことわかるような気がするんですが、で、それによってですね、住民の迷惑最小限に抑えるとかいうことがですね、あるかもしれませんし、まあ、確かにそうだなと思いますけども、そんなんでいいんですかっていう感じなんですけどね。まあ、普段、あなたはこのようなことをされてるんですかっていう、そういうなんか変なですね、逆に、疑問を持たれないためにもですね、もうちょっとなんかプロマネの仕事をイメージさせるようなですね、調整方策があった方がいいんじゃないですかね。まあ、その皆さん、最初この問題の意味をですね、測りかねてですね、調整方策って何だろうって言って、こんな何でもかんでも思いついてですね、書く方いらっしゃるんですけども、答えというか、試験官の狙いは決まってまして、調整って言ってですね、いわゆる、問題となってですね、自らの力だけでは解決できない、それを別組織と話を通して、取り決めるとかですね、あるいは、 プロマネがですね、その単独の技術では解決できないものを別領域まで巻き込んでですね、それで物事を一点にですね集中させて解決の打開を図るみたいな、そういう、まあ、より広い視点でのですね、担当者ではない、もうちょっとなんか上位の視点から物事を解決するような、そういう貢献、技術貢献を求めてるんですよ。で、そのなんていうか、こういうマネージャーがですね、技術者コンピテンシーを発揮するときっていうのはですね、そういうただ単に担当者としてですね技術応用するだけではなくて、もうちょっと自分では解決できない問題発生したときにどうするかというのが、実はその人によって差が出てくるわけですね。それが何かというのがその調整能力なんですよ。で、この技術士試験でいうところのですね、課題解決能力とかですね、そういうところに相当する、まあ、試験の項目なのではないかというふうに考えられるんです。まあ、ですので、あんまりなんか身近な話題をここに挙げるのは、本来は好ましくないと。せっかく点取れるのになんか、そこでなんていうかいまいちで終わってしまうとですね、取れる点も取れなくなってしまうということがあるかと思います。次に参ります。3問題ですね。3はですね、これは構造物に通常の共用時における外力や環境条件の劣化、豪雨、地震、火山噴火とかですね、車両船舶の衝突、とかで損傷が生じた場合どうなるかという、まあ、この問題の前提としてですね、ちょうど関空の連絡橋がですねに対して、船がぶつかったというのがあってですね、ちょうどこれが船舶の衝突っていうのはそのことを言ってるのかなって思い起こさせるんですけれども、まあ、そんなことをですね挙げれば非常に問題としては理解しやすいですね。で、答えとして書かれているのはですね、この薄いで、腐食する、ことを挙げられているんですけども、まあ、ちょっとなんか分析するほどのことない単純な損傷で、まあ、間違いとは言えないけれども、なんか事例としてちょっと不向きのような気がしますね。最初の前提がですね、ちょっとあまりぴったりとはまってなかったような感じがするんですが、で、その先がですね、ちょっと変な方向に行っちゃった、まあ言い方悪いんですけれども、最初のですね、通行止めを伴わない補修法、確かにこれって事業の中ではですね大事なことなんですが、今これって高校構造コンクリートの試験ですから、あんまりこんなこと考えなくていいですよね。もっと専門家としてですね、高構造物をどうするかということを考えるわけですから、まあ、通行止めかどうか知らないですけど、それより橋をどうするかということをですね、まあ、専念すべきなんですよ。で、通行止めの話はこれ施工計画のことですから、まあ建設施工だったらですね、こういうことはあるかと思いますけども、あんまり考える必要ないと思いますけどね。もっと橋にですね神経集中していいと思います。それから括弧に下フランジの防食性能強化で、これはですね、今日まで何の改善もされてないことが問題点である。したがって、下フランジの防食性能を強化することが課題であるっていうんですが、まあ、今日まで何の改善もされてないことがなんか一番の問題みたいに書かれてるんですけども、いや、それってただの経緯であってですね、 まあ、物理的に問題はですね、腐食によって断面が失われたことしかないわけで、それ以上のことは言う必要ないと思いますけどね。そしてその下に参ります。3のですね、バランス修正で、これは主桁に断面力が流れてしまうというんですが、まず第一に腐食によってですね、断面欠損するわけですよね。でその波及的な影響がこのような問題を生み出しているんですけれども、結局ね、その断面をね、補償しさえすればですね、全て解決するんですよね。その欠損部分をですね、元に戻してですよ。で、当初のその完成形の強度をそこに持たせたらですね、本来はこんな断面力流れるとかですね、まあなんか新たな問題まで考える必要ないわけですよね。で、それちょっと考えすぎじゃないかと思うんですが。それから次に参ります。バイパス材の活用、次のページですね。これで通行止めを解除できるという、まあ、それがなんか結論になってましたね。これはですから、施工のことですから、まあ、確かにそういうメリットはありますけども、橋としてはあんまり関係ないという気がするんですが。で、問題はですね、その2番ですね。全体解析。これがなんか対策のように書かれてるんですけれども、解析したところでね、その、腐食自体はね、何も変わらないんですよ。で、解析でね、もし残存の断面は十分ですという結果が出たら、じゃあそれって何なんですか？損傷じゃなかったということじゃないですか？っていうことで、まあ逆になんかいい結果だけれども、よく考えたら、何にもなかったということで、振り出しに戻っちゃうんですよね。最初の、その、腐食で何とか言ってたのは、あれ何だったのかということになるわけで、まあ、ここでやることじゃないんじゃないかっていう、すなわち、もっと最初の段階でやっとくべきことで、まあ、そもそも対策ではないということですね。まあ、そういう、ちょっと好ましくない、発展、この、解決プロセスに進んでしまったなという気がいたしますね。それから3ページに参りまして、共通リスクですけれども、これはですね、上述した2つの解決策は、弁当で仮指示しているわけではないため、この結論は、ターミが復元、たわむと補修部材が主形態の復元変形を拘束すると余計な効力が残るっていうんですけども、まあ確かにそういうことはあるかもしれませんけど、それってその要は補修だからといっても、たわんで変形して、断面欠損して変形したところにポンってつけるだけという、そんな補修のことをイメージされてるわけですよね。いやでもそれって本当なんですかっていうことなんですが、そのいやこの断面欠損をですね、その L 型鋼で補強したというのは、まあ、断面は、まあ元の強度に戻るはずであってですね、で補修部設置の主桁がターミンから復元変形を拘束というのは、まあそれが正しいとしたら補修の方法が間違ってたんじゃないかという気がするんですが、まずはその対策としてですね、考える補修方法としてですね、その復元変形がまあ生じないような、正しい施工を前提とすべきではなかったかなと思うんですが、でまあそう普通はそうするんじゃないか、でないとですね、なんかこのリスクの対策がですね、ありえない方向に発展していきますよね。 歪みゲージでゲージ張ってヤング率で、高速の影響を小さくするっていうんですが、本当にこういうことあるんですかっていう気がするんですが。でその下に、補修効果減による橋全体の寿命低下で、これはまあ、今さっき申し上げた、復元変形の高速問題をですね、解消するための対策として書かれてるんですけども、これはですね、本来2ページの2の1に書くべき内容だったんじゃないですかね。まあ、これだけのことが分かってやってたということだったら、ただ L 型こうですね、断面が減ったからといって当てるだけ補強ってありえないですよね。だから後から言うことじゃないと思うんですけどね。もうちょっと前の段階で出てきて、対策のうちに織り込んでおくべき話かと思いますが、次に、必須1の1に参ります。この問題はよくお出来になってますというか、ほとんど問題ないですね。これを書いたら、A 評価取れるんじゃないかと思うんですが、一言申し上げますと、最後のですね、必要な要件ですね、これ ECI とですね、それから、CIM のこと書かれてるんですけども、なんでこの3で挙げた ECI と CIM のことをここに書かれているのかわからないんですが、というのは設問はですね、1から3を業務として遂行するにあたり必要となる要件ですから、全体を見渡さないといけないんですね。それに対してなんか ECI っていうと非常にニッチな提案であって、まあ、そんなニッチな提案のローカルルールなんていうことに着目するよりも、もうちょっと全体を見渡して最適測るべきじゃないかと思うんですが、問題の読み方が読み誤ってるということはないですか。まずもうちょっと広め、全体を見渡してみたらですね、内容が変わってくると思うんですが、ローカルルール、それが、何でしたっけ、倫理の観点、これはまあ間違ってはいないと思います。で一方ですね、社会の持続可能性の方はですね、これは社会の持続性って一体何のことかっていうのはお考えになったことはありますか。でこれ最近言われている SDGs のことであってですね、まあ大体のことはお分かりかと思いますけども、この際ですから詳しく調べられた方がいいと思います。 CIM のクラウドっていうのはなんで SDGs に相当するんですか。 SDGs っていうのはですね、17の目標を定めてるんですけども、どのようにですね CIM クラウドっていうのがそこに位置づけられているのかというのをですね、一応確かめられた方がいいですね。というのはですね、人によっては社会の持続可能性というと、まあ、地球環境低炭素とかですね、あるいはその企業のですね、BCP とかですね、そんなことと同じ意味に誤解されている方がいらっしゃって、まあ、会社が存続するために、どうするかっていう、まあ、あるいは企業じゃなくて社会だけですから、複数の企業とか企業体が持続する可能性をイメージされる方がいると思うんですけども、逆なんですよね。その会社ではなくて社会っていうのは会社の反対ですから、まあ、会社が傷ついても社会が残るみたいな、そういうことをですね企業はやっていかなきゃいけないんですよ。その弱者、社会の弱者を救うとかですね、貧困をなくすとかですね、 まあ、あの一例ですけれども、その発展途上国で、子どもが死なないように、あるいは衛生状態よくするために水の供給をやるとかですね、それが SDGs なんですよね。まあ、ですので、この、お仕事の中でどんな内容があるかと、いうのはですね、まあ、そういう考えてみればですね、全然違う答えが出てくると思いますけどね。 CIM クラウドっていうのはなんか、なんかまだ社会の持続性というより自社の持続性を考えて、提案しているように思いますね。では、ご検討願います。